ルカの福音書19章28節。これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテバゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちはどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちは皆自分たちが見た全ての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる方おり、天には平和があるように、栄光が意図高きところにあるように。するとパリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。祈祷の後、説教、王であるイエス様、クリスマスです。
ジョブズは未完成、未完成で完璧さに欠けたものは受け入れなかったのです。さらに彼のその主義は自分の健康にさえ影響を与えました。がんを患い治療をしてもらっているときに酸素マスクと濃度モニターに、を身につけるのを断りました。なぜかというと、デザインが綺麗じゃないとジョブズは思ったからです。ジョブズの綺麗な完璧はコンピューター と iPhone を作りたいという強い思いを彼の生活のさまざまな面に影響を及ぼしました。私は先日ある記事を読みました。人間は肉体の物質的必要に従わないといけないという記事です。私たちの体は物質的必要を満たさないといけないと書いてあります。例えば私たちの体は食べ物が必要ですね。もし何も食べないとやがて飢えで死んでしまいます。ちょっと当たり前ですよね。でも人間の物質的必要を満たすことが大事のように精神的必要にも従わないといけません。私たちが健康に生きるためには生きがいや人生の目的を持つことが必要です。誰でも何か大切なことがありますよね。自分の仕事が大切な人もいるし、家族、お金、安定した生活、社会的な地位、社会的な暮らし、娯楽や快楽、いろいろ目指しているゴールがありますよね。そしてその大切なことのためなら何でもしますよね。王様みたいな権力を持つ人に従うより自分にとって大切な要求に従うのではないでしょうか。私たちは知らず知らずに自分にとって大切な物事に冠をかぶせて王様のように扱います。自分にとって大切なものならば心よく私たちの上に君臨するのを許します。ジョブズは、完璧なコンピューターと iPhone を作ることに冠を かぶせたのではないでしょうか。ジョブズ の話のように求めている物事は私たちに大きな影響を与え、時々私たちの振る舞いが変わっていきます。求めているものに心を奪われすぐ、怒ることもあるし、他の人に大やりを持って接してあげないこともありますね。知らない間に自分にとって大切な物事が気になっている唯一のものになって、その結果友達や家族と疎遠になってしまうこともあり得ると思います。大切なことを追い求めている途中、虚しい気持ちになるかもしれません。どうしてでしょうか。私たちは本来従うべきものではないものに従っている可能性はありませんか。従う価値のあるものに従うべきではないでしょうか。今日は最も従う価値のある人、すなわちイエス・キリストについて話します。今日の箇所では王であるイエス様がどのようにエルサレムに入られたのかというところに注目していきます。エルサレムへのイエス様の登場の姿は人々が期待したものではありませんでした。みんなが期待する王様の華やかな登場の仕方とは違って、イエス様の登場スタイルはものすごく地味でした。最初のポイントは、イエス様は普通の王様じゃなくて真の王様だということです。次にイエス様が普通の王様の登場の仕方と比べてどのように違ったのかを具体的に見ていきましょう。その後に私たちが王であるイエス様にどうやって従い始めたらいいのかを話してみたいと思います。 最初のポイント、誠の王であるイエス様。皆さん、今日の箇所の一節を、ご覧ください。イエス様はエルサレムに向かう途中でザーカイと出会った後、エルサレムに向かってまた歩き始めました。そして、ベテパゲとベタニアという町に着いた時、弟子と二人を近くの群れに行かせました。どうしてかというと、イエス様は、ゴロボを連れてきて欲しかったんです。なぜこんな動物を選んだのでしょうか。すごく簡単に言うと、旧約聖書に書かれている、予言を実現されるためです。旧約聖書には、まことの王様がいつかロボに来てやってくると書かれていたんですね。その予言はゼカリエ書に記してあり、イエス様が誕生する500年前に書かれました。ゼカリア書9章9節を、皆さん開いてみましょう。見ます。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので、勝利を得、乳和のもので、ロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。私たちにとって、この箇所はすごく大事なんです。なぜかというと、これはいつか自分たち、全人類を救う神様がエルサレムの町にロバに乗ってやってくる。という予言ですから。だからイエス様は、人々が500年も前から待ち望んでいる誠の王様が自分だということをロゴに乗って示す必要がありました。イエス様は、聖書に書いてある予言を実現できる王であるということです。でも予言を実現できるという理由だけでイエスが誠の王様であるわけではないんです。この箇所を通してもう一つの理由を示しています。普通の王と違って、イエス様はこの世界で起こる全ての出来事を知っているし、その全てをコントロールできる王様なんです。30節と31節をご覧ください。イエス様はこの動画がどこにいて、どの木につながれていて、まだ誰も乗っていなくて、そしてどのように手に入れられるのか、すべて知っていました。この世のすべてを作られたのはイエス様なんですから、すべてご存知で、すべてのものを所有している王様、それがイエス様なんです。素晴らしいでしょうね。皆さん、31節と34節をもう一度見てください。そして、他の王様と違って、イエス様は過去も未来も全て知っている神様です。コロサイ人1章16節で、天と地にある全てのものは、見えるものも見えないものも、ポーズであれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。従って、万物は御子によって作られ、御子のために作られました。と書いてあります。したがってイエス様が老婆について主がおいるようなのですと弟子に言うように命じた理由は、その老婆はイエス様の優れた動物でイエス様のものだからです。この箇所を通してイエス様がタラの王様ではなくて王の王である、誠の王様であることがわかります。誠の王であるイエス様は連れられていた老婆から宇宙の星まで全てを作られたのです。だから全てのものがイエス様のものです。すぐにそれを受け入れました。だから全てのものがイエス様のものです。不思議なことに老婆の持ち主たちは、弟子たちがイエス様の言ったことを伝えるとすぐにそれを受け入れました。 マルコの福音書12章6節に、弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれたと書いてあります。皆さん、私はイエス様が誠の王様であることについて話してきましたが、でもどうしてそれが大切なポイントか分かりますか？どうしてかというと、私たちが捨てがっているもののすべてが誠の王様でないからなんです。聖書によると、イエス様は作り主として何もない状態からすべてのものを作られたので、この世のすべてのものを捨てがえる誠の王様として君臨しています。でも私たちはこの誠の王様、すなわちイエス様という作り主ではなくて、イエス様が作られた創造物に冠をかぶらせて従う傾向があります。私たち人間の問題のほとんどは作り主じゃなくて創造物に従っていることから生じた結果です。すべて作られたものには期限や寿命があり、いつかなくなったり変わったりしてしまいます。私たちは永遠に存在し、変わらないものではなく、すぐに散っていくもの、諸行無常のものに従っているから、いつまでも誠の平安が手に入りません。でもイエス様こそが誠の王様、すなわち永遠に変わらない王様だから、自信を持って従えば心は満たされるのです。私の二つ目のポイントは、イエス様は弱い王様です。びっくりした人もいるかもしれませんが、イエス様は弱い王様として来たんです。ジェフさん何言ってんのと思ったあなたのために、説明をさせていただきます。皆さん想像してほしいんですが、イエス様は弟子と一緒にいて、みんなに自分の登場の仕方を話し始めます。弟子たちは期待してワクワクしていたことでしょう。やった、ついにイエス様の凄さを世間に見せつける時が来た。イエス様はどんな登場の仕方でエルサレムに人々を驚かせるんだろう。するとイエス様が言いました。さあこのローマに乗っていきましょう。ローマに？イエス様は子供じゃあるまいし、この動物に乗るなんて格好悪いでしょ。皆さんどうですか？確かに王様として登場するなら、かっこいい地獣人のいい馬、大きな強い軍馬に乗った方がしっくりきますよね。イエス様、ローマ中になって登場するなんて、みんなに間違えた印象を与えるじゃないでしょうか。でもイエス様はローマに乗って登場することがエルサレムの人々にどんな印象を与えるかよく知っていました。イエス様は普通の王として年があって、エルサレムにゆったりとした牙も角もないローマに乗って登場します。ローマを恨んだのはもちろん昔の予言を実現されるためですが、平和というメッセージを伝えるためではあったのです。ロゴは平和の象徴であったので、イエス様の選んだ動物は適切でした。もしイエス様が立派な馬に乗ってきてローマ人を殺したり政府を倒したりしたら、きっと平和は続かなかったでしょう。平和がいつまでも続くためにイエス様は弱い王様として登場しました。イエス様は強い王様としてローマ帝国を倒すためではなく、弱い王様として十字架で倒されるために来ました。イエス様はみんなに罰を与えるではなく、罰を受けるためにやってきたのです。強い軍隊を築き上げ、国が繁栄することが王としての成功なのに、 十字架で死ぬという行為が強盗して失敗だと思いませんか。でもその人々は知らなかったんです。イエス様の十字架の死を通して誠の平和が私たちに与えられたんです。人類は、罪を犯し神様の関係を壊してしまいました。私たちの罪が許されるためには、生贄が必要でした。イエス様は弱い王様としてきて自分の人生を捧げたのです。弱い王様としてきたからこそイエス様は本当に罪と死を終わりにすることができました。私たちの仕事、お金、家族には罪を許す力が全くないんですね。もし仕事で失敗すれば取引先に迷惑をかけ会社に損失を出してクビにされてしまうかもしれません。でも王であるイエス様に対して私たちが間違いを犯してもイエス様は何度でも私たちを許してくれます。どうしてでしょうか。イエス様は愛ですから。一生捧げられるものの中で私たちを許し続けられる人はイエス様だけです。私たちが捨てがっているものの中で私たちを治めないのはイエス様だけです。なぜかというとイエス様は弱い王ですから、私たちの罪に対する罰を受けてくださるためにイエス様は弱い王として来てくださったのです。イエス様は誠の王様です。イエスは弱い王様です。そして最後のポイントはイエス様は輝かしい王様でもあるということです。36節を天人さんご覧ください。イエス様が進んで行かれるよう人々は未知に自分たちの上で上着を知った。人々はイエス様が一体どんな方かということを分かっていましたから、だから王であるイエス様に対する権威を表し迎えたのです。でもそれだけじゃなくて37節によると大勢の弟子たちは皆自分たちが見た全ての力ある技について喜びのおまりに大声で神を賛美し始めてと書いてあります。今までイエス様は、嵐を止めたりいろいろな病気を癒したりしました。さらに、亡くなった人も生き返らせましたね。なぜイエス様はこういう奇跡を行うことができた、できたのでしょうか。わかりますか。イエス様はただの普通の王様じゃなくて誠の王である神様だからです。嵐、病気、死よりもイエス様の方が強いということを知って感動したみんなは大声でイエス様のことを称え始めました。38節をご覧ください。祝福あれ、主の皆によって来られる方、王に天には平和があるように、栄光が愛と高きところにあるようにと書いてあります。イエス様が行った奇跡を通して人々はイエス様は神様であることが分かり、イエス様こそが冠をかぶる王だと思ったのです。でも文章の中にはあんまりイエス様のことを歓迎していない人もいました。この人たちはその時代のリーダーたちだったんです。パリサイと呼ばれていました。そしてその人たちはイエス様と群衆の様子を見て怒ってしまいました。なぜかというと、まあいろいろ理由があるんですけれども、簡単に言うと、イエス様がいろいろなことを教えたりたくさんの奇跡を行って生き物になっていくからです。 リーダーたちはそれが気に入らなかったので非常に怒ってしまいました。だから39節によると、そのリーダーたちはイエス様に向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってください、と人々を黙らせるように願いました。イエス様は40節で答えられました。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。え、石が叫びます、どういう意味でしょうか。それはもし人々が黙って褒めたたえることをやめたら、終わりのものが生物じゃなくてもイエス様を褒めて歌い始めるということです。どうしてでしょうか。どうしてかというと、この王、すなわちイエス様は普通の王じゃなくて、人間だけではなく全てのものが褒めてたえる輝かしい王様だからです。黙示録4章によると、イエス様は栄光と生まれと力を受けるにふさわしい方で万物を創造されました。それに、御心のゆえにそれは存在し、また創造されたのですと書いてあります。皆さん、今日の話を終わる前に、王であるイエス様についてもう一つのことを、簡単に話してみたいと思います。イエス様は誠の 王様であり、弱い王様であり、輝くしい王様でもあり、だけではなく私たちを迎えてくださる王様です。王であるイエス様のところに来る人は誰でも歓迎されます。なぜかというと、イエス様はもうみんなのために世に来たからです。イエス様はもともと天国にいました。でも私たちを救うために天国を出て私たちのところに来ました。私たちが従っている家族、仕事、お金などのものによっては、私たちはいつまでも誠の平安を手に入れることができないし、完全に満たされることができないということをイエス様はもうご存知だったので、私たちのところへ来てくださいました。私たちの従っているものは全て誠の王様ではありません。誠の王様に従ってこそ誠の平安が与えられます。そして完全に満たされることもできます。もしこの王様に従いたいと思うなら大歓迎されます。もし何回も自分の失敗を許してくださる王様に従いたいなら大歓迎されます。そして人生に希望をもたらし、永遠の命を希望をもたらす王様に従いたいなら大歓迎されます。イエス様はこう言いました。私の元に来る者を私は決して外に追い出したりはしません。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。皆さん、お祈りいたします。天のお父様、今日の礼拝を導いてくださりありがとうございます。今日与えられた恵みを、心から感謝します。これからは私たちをあなたのしもべとして歩ませてください。あなたがすべてのもののゆえに君臨している王様としても、いつも私たちと共にいてくださっていることが決して恐れませんように、お助けください。すべての栄光のあなたにお返しして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。